サブオーディナリーマキシム。
もっと効率的なあのセラピーの方法がありますって言ったって、それが依頼心を全く排した何かになるとは考えにくいので、宗教をこれから、
うん、もちろんね、僕はねそこのところをね、その今のそのみんなの、
はい、
どうでしょう、あのまあまあ心の余裕みたいなものの影響もあるじゃないですか。
ええ、もちろんね、
同じ人でもね、
はいはい、
でまあそういうとこも含めてね、その今の現状のその、どうでしょう、バランス、
はいはい、
のまま全部置き換えれるとは思ってなくて。
はいはい。
そこも含めて底上げしつつよねっていう。
うん、そうですね。底上げはしていかないと。う
ん、その辺が数百年とかいるよねって思う。
あ、でも底上げも限界があるものってあるじゃないですか。正直。
まあまあまあまあまあ。
人間の身体能力がどんなに進もうと100メートル5秒で走れるような世界は来ないと思ってるんですよ。まあどっかに物理的限界はあって。で、僕今のひろしさんのその発言は、僕逆に危険だと思ってるんですよ。はい、その考え方の方が。
ほうほう。危険。
まあ、僕はちょっと2つの面で危険だなと思うんですよ。一つは、うん、できるできないと、やれるやれないっていうのがあって、能力的に足りる足らないのと別に、ただ単に、うん、人間怠け癖があるんで、怠惰でやらないっていう場合は、はいはい、これどう区別するんだろうと。
うんうんうん、
これで、多分外から見たときになかなか区別はつきづらいと思うんですよね。
そうですね。うん、そこら辺、うつ病とかの人って大変やなと思うんですよね。
はい。
はい。
二つ目は、はい。ひろしさんのおっしゃってることも非常に真っ当なんですけど、
はい、はい。
基本的にこう思想とか、
はい。
言論の自由とか、はい。っていうのが、はいはい、まあ今担保するのが現代社会なので、
うんうん、
そういったものを押し付けてしまうとまた危険なんですよ。
うんうん、
いや個人でどういったものを信じようと自由なわけじゃないですか、基本。
はいはい。
あ、そこに触れちゃうと、うんうん、結局、全体主義的な発想とかにもなって、これまた危険な気が私はするんですよ。
うんうん。
どうですかね、こんな風に私なって捉えてるんですが。
あ、思想の面から言うとですね。
はい。
うん。
なぜイスラム教があると安心かというと、みんながそれを信じてるから安心だという話で、じゃあ信じてない奴は異端扱いになるのかって、まあ現実なってるのかもしれないんですけど、
うんうんうん、
まあ普通そこから距離を置いて、イスラム教がその人口のほとんどをカバーしてたらですね、それはそれで思想の弾圧ということも、う
ん、それはごめんなさい、イスラム教っていうのはイスラム教全体を言ってるんですか、それとも今の IS を指しているんですか。
ですね、まあイスラム教もいろいろありましてね、
はい、
ただここら辺はふわっと、例えばイスラム教という話なんですけど、
多分ね、みんながねふわっと想像するとね、はい、おおよそイランだと思いますね。
ああ、そうですね。インドネシアとかもそうみたいなんですが、
うん、あ、うんうん。だからどうしてもその頭に今映像を勝手に作るじゃないですか。みんな各自で。
はいはいはいはい。
多分ね、おおよそイランですよ、それ。
あ、そうですね。
例えば、インドネシアなんて、確かにハラルとか表面的に言いながらも、
は
い
は
い、
うんうん、
インドネシアで豚骨ラーメン屋が流行ってますからね。
うん。豚骨。めっちゃあかんのちゃいますもん。
あ、それどうすんのって話になるんで、そうすると、イスラム教の中でも結局時代的なものに合わせたりして、変化はあるわけですよ。だからそれが、どうしても IS みたいなもので、こう、今、簡単に、やり玉に上がりやすくなってますけど、そこにある国であったり、地域であったり、人々っていうのは、当然違うので、
浄土真宗みたいなもおると。イスラム真宗みたいなやつね。
仏教もそうですけど、そうだし、じゃあ仏教を信じてる人みんながそうなのかって言うと、そうじゃないし、お坊さん結婚してるし、とかってなっちゃうじゃないですか。
そうそうそうそうそう。
だから結局は、あまりに凝り固まっちゃうとダメだし、レッテルを貼っちゃうと、それが逆に怖い気がするんですよ。
うんうん、
もう一つ言う、ひろしさんの話の中であって、まあどうしてもその、うんうん、有名な本、名著と言われるものとかが、100年、200年単位で取り扱われるわけじゃないですか。良くも悪くも。古典としてとか、はいはい。それは聖書だって、あれを、その宗教の本として読むか、はい、文学作品として読むかによって全然意味合いが違うじゃないですか。
はいはい。
だそういった風に考えると、ある程度その名著と読まれるものは生まれなきゃ人間の歴史に進歩がないという考え方もあるので、
うん、
結局そういった意味ではどっかに偏在してしまうんですよ。何らかのパワーであったり、うん、オーソリティだったりっていうものが。
うん、
これはもう歴史上否定できないし、多分今後も続くと思いますよ。
うん、
だって今僕らの目の前に、 にあるこのパソコン1台取ってみても、うん、Windows っていうオーソリティがいたりするわけじゃないですか。
うん。
だからしょうがないんですよ、これは。
いや、あのね、だからその辺がね、その先ほど、ヒロシさんとの話に出てたところで、
はい、はい。
そういう、まあ、パワーみたいなもの、
うん、うん、
うん、パワー。に、まあ、やられちゃわない。人の割合を増やしつつ、
うん。
一個一個ちゃんと考えていこうぜっていう話を、
うん、うん。
普段の努力を持って、続けていけばっていう話。うん、やったんですけどね。
そうなんですよ。だから、結局、まあ、例えば今で言うと、ピケティというすごい天才的な経済学者がいて、まあ、世界的なブームになってますけど。
あれですね、はいはい、あの、日本でよく言われていた、あの、お金についてのまつわる格言を数式にして直してくれる人ですね。
はい。はい。はい、統計でして、ちゃんと、あの、科学的な根拠を示したっていう人ですけども。
お金はお金が大好きって書いてあるみたいなやつですね。
はい、はい、そうです。
寂しがり屋やった。
結局、投資の方が働くよりも効率的だって話にはなってしまったんですが、ま
あ、はいはい、金持ちが結局勝ちっていう、はい、
そうなんですね。
そうです。だから格差はどんどん広がっ、まあ、世界的な意味では広がっていくっていうのがあるけど、これに対してまた、うん、いや日本ではそれは当てはまらないだなんだっていう、まあ、反論とか批判とかいろいろ出てるじゃないですか。だからそれが出てる間は僕正常だと思ってるんですよ。
うんうんうんうん。
それがなくなってただ単に盲目的に信じるようになったらダメなんですよ。だから常にあるオーソリティが生まれるのも正しいし、それに対して批評であったり批判であったり、そういった反論だったりが出ている間は健全だと僕は基本考えてるんですね。
うん、
そこまでが僕ワンセットだと思ってます。正直。
うん、あのね、今のデルタさんの話聞いてて、その僕の話で言うと、
はい、
僕が一番違和感を覚えてたところがちょっとなんとなく分かった気がして、
はい、
ほうほう。
これはね、偉いお坊さんが書いた本なんだよ、
うんうん、
って言われて渡されたもの。
はい、
はい、はい。
もっと言うと、まあまあ聖書もそうですわ。
はい。
うんうんうん、
僕の読むときのスタンスが、はい、おっさんええこと書くやんけ、とか、
はい、
あ、おっさんそれは言うてること無茶やわ、とか思いながら僕読むんですよ、いつも。
はい。
多分ね、その辺のね、オーソリティ的な部分を僕一切理解してないんです。理解っていうか、ピンと来てないんですよね。
あ、オーソリティって言い方をするとちょっと誤解を招く感じですけど。
いや、その、デルダさんの言うオーソリティって言葉がピンと来ないって意味じゃなくて、
はい、
その、偉い人やからっていうのが僕の心に響かない。
それはありますよ。
うん、
だから、例えば、有名な大学の教授が書いた本だから、じゃあ中身まで素晴らしいと思うかって言うと、そうではないじゃないですか。
そういう意味でもなくて。
で、なくて？
うん。僕が一切それを無視する。
ああ。
うん。気にしてない。
はい、はい、はい。
だから、この間も宗教とは何かっていう本について読んでて、
はい、はい。
これは無茶苦茶やわ、とか言うてますけど、あの人、まあ、偉い先生らしいですわ、と。偉い先生らしいですけど、僕、まあ、言いたい放題言うじゃないですか。
はい。
うん。
なんか、そういう感覚みんな持たないかんのちゃうのそういう意見に対して接するときはって僕思ってるって話ですね。
僕もそうですよ。似たようなもんですよ。うん、まあ、それは読中に思うか、読後にまとめて思うかの違いはありますけど。
うん。例えば、レーニンが言ってる言葉に対して、こんなことを言っていました。
うん、うん。
ので、レーニンが言ってるから思いがありますよね、みたいな態度で来られても意見が違ったらうっさいハゲって思わないといけないよねって思うんですよね。
いや、そうだと思うんですよ。だって国も地域も時代も違うんだから、バックボーンが違えば捉え方が変わっちゃうでしょうっていうのはあると思いますよ。いや
バックボーンとか気にすんのっていう。みんな。なんで気にしてんのって。
いや、受ける側が、受容する側が立場が違えば当然響き方が違うじゃないですか。同じ言葉でも。
いや、だからそこがね、僕ね、
はい。
感覚を共にできないところで。
ああ。
うん。いや、だから、そのおっさんがどうとかじゃなくて、今読んでるこの本の意見が正しいか正しくないかについてどう思ったかの話してんじゃんって思うんですよね。聖書読むにしても、
はい。
いや、ありがたい本ですから。うん、っていう態度でなんでみんな読んでんのっていう。
あ、僕はただの、うん、例えばああいうのは教養の一部としてしか見てないですけどね。
うん、なんですけど、その、読む人ね、世間一
般。ああ。
うん、
でもそれって信仰心があるかないかだけじゃないんですか？違うんですかね？例えば宗教に関して言うと。
いや、もっと言うと、その初めて読んだ、その、与沢翼の本でもいいですよ。
出た。
うん。いや、で、与沢翼のいい面だけを宣伝されてるのを見て、
はい。
あ、じゃあ読んでみよう。
はい。
っていうスタンスで読んでみて、
はいはい。
黙れデブって思うじゃないですか、普通はね。
普通は思うんですか？
思いますよ。っていうか、あまりにもキャッチコピーが切れすぎて読む気すら起きないっていうところに僕は言ってしまいましたけど。
まあ、もっと言うと本読み終わって、この本の中身は良かったけども、与沢翼黙れデブって思ったりするじゃないですか。
はい。
マイナスのカリスマね。 はい。
もっと会社潰れろって思うじゃないですか。
まあそういうのって多分日本人、与沢翼とか堀江門とかそういう人に対して持ってる人多いんじゃないですか。
あのね、堀江門よりは与沢翼についてよりうるさいですって思うんですよ。
なるほど。
多分ね、それはね、背格好と顔です。
あ、最近の岡田斗司夫はどうなんですかね、そういう意味では。
あ、岡田斗司夫はね、もうあれはね、登場時点からずっと思い続けてるので慣れました。むしろみんなそんな人じゃないと思っていたのかいって思うので。
ね、狂った人に決まってんじゃないですかねって。
うん。ね、ガイナックス作った時の話からもう一回みんな読み直せって思ってたので。
はい、はい。ま
あ、それはそれとして。
あ、つまり、その人と、うん、書いた人の主体がどうであるのかとかですよね。
うん。
が、それが、そんなに大事なんかと。
そうそうそうそう。
うん。ということですね。
いや、もっと言うと、その本がどういう扱いを受けてきたかとか。
はいはい。
それは、なんかみんな読んでるから読んでみようって興味を持つのは理解できるんですけど。
はいはい。
そこのバイアスみんな強いなーって思うんですよ。変やなーって。
うん、うん、うんうん。バイアス、まあ強いですね。
うん。
いや、村上春樹やから素晴らしいよねっていうバイアスがかかって、やっぱり読みますからね。
あ、ワインとか買ってこないといけないのかしらって思う人すらいるわけでしょ。
ああ、これは絶対推し守るやから面白いはずやでと思って見るわけですよね。
うん。ねえ、嘘やのに。
あれ。
まあ、それって結局まあ、去年で言うとサムラゴーチと広島問題じゃないですか。
ああ、はい、はい。
サムラゴーチが否定されて作品も否定されるっていう。
うん、うん、うんうん。
ここが、要は日本人ってなかなか切り離せない人多いですよね。
そうそうそう。うん、で、それって要は詐欺に引っかかりやすいってことですからね。
まあそういうことですね。うん、
そう。そう。だから、まあ今までのちょっと整理するとですね。
うん。
ジャスさんは詐欺に引っかかるなよと。もっと考えろよと。ね、詐欺に引っかかれへん人間にみんななったら、その詐欺に頼らんでもええんちゃうんっていう立場と、そうそうそう、いや、どうせ、詐欺はなくなれへんって。まあ、誤解と嘘の開き直ったやつが宗教とすれば、それは人間持って生まれてるし、
うん、
誰かが利用するもんやから、絶対なくなれへんねやから、そのための努力って、そんなに有用かしら。じゃあ、大きな宗教ボンボンボンって残ってても、それが社会とかけ離れてない限りは容認してですよね。うん、で、取り込んでうまくやっていくという手の方が現実的なんじゃないかしらという立場の違いみたいな、そういう感じのまとめでいいんかなと思います。
そうですね。ただまあ僕はやっぱり宗教的な信仰心っていうのは科学的な探求心とバッティングすると思ってるので。
ああ、そこら辺が。
うん。
うんうんうん。
まあ僕多分ね、理想の社会をね。
はいはい。
結局ね、スタートレックに求めてるところがあってね。
スタートレック
スタートレックの銀河連邦に求めてるところがあって。
はいはい。
多分ね。うん、貨幣もない。で、みんな自らの向上心のためだけに仕事をしていて、
はい。
その仕事っていうのは基本的に、はい。その科学的な探求に向けられてるのがほとんどなんですよ。あと、まあ、社会の維持とかね、みたいなところに、最終形を多分、見てしまっているので。すげえ、めっちゃええやん、それって思ってるので。
なるほど。その世界みんな目指そうぜって。
うん、そうそうそう。だからね、みんなね、赤いね、ぴったりスーツ着てで、ね、頭剃ったらいいんですよ。
なるほど。
形から、形から入りましょう、
うん。形から入りましょうと。
ええ、あ、じゃあ明日電車の中でそういう人にかけたら、ジャスさんかもしれません。
そう。あとね、それはね、僕である確率より、トレッキーである確率が単に高いです。
はるかに高い、そこは。
はるかに高いです。
はい。
もしくは、踊る大捜査線とかの撮影かなって思ってください。うん、ね。
はい。
はい。
なるほど。
ね。
そうですね。掲示板でもいろいろの話いただいてますね。
持てますね。
はい。はい、これ、トシャンさんなんかガンダムにかけてちょっと話してくれたりとかしてですよね。
おほう、はいはいはい。
はい。富野義行もティターンズになってはいけませんみたいなことを言ってましたねっていう話なんですけど、これ僕全然例えがわかんないんですよ。何ですかこれって思うんですけど。
ですね、まずね、トシャンさん富野義行の富の字を間違えていますね、これね。
そっから始まりますか。
そうですね、これ。
そう。
上のチョンが抜けてますね。
はい、あ、なるほど。
ない方ですね、はい、これね。
この富は富永一郎の富ですからね。
あ、なるほど。漫画道場の方なんですね。
漫画道場のね。
はい。
はい。まあ、要はティターンズっていうのは、
はい。
まあ、ネオナチみたいなもんです。
まあ、うんうんうんうん。 そう言われるとしっくりと。
もともとはジオン軍の残党を狩るっていう組織やったんですけど。
はいはい。
戦争終わった後ね、最初のガンダムの。はいはい、それがだんだん力を持っていって。
はいはい。
で、なおかつジオン軍ってあれ、宇宙にある国ですから。
はいはい。
宇宙に住んでる人ばっかりなんですよ。
はいはい。
まあまあ、スペースノイドという言い方しますけど。
ええ。
それをやっつけるための組織としてティターンズ作るときに。
はい。
地球生まればっかりで作ったんです。
ああ、なるほど。
で、地球に住んでる人って基本お金持ちでエリートやったりするわけですよ。
はいはいはい。
で、そういうところがエリート意識を持ってですね、やってたりですね、いろんなことなんやかんややってるうちにですね、暴走しだしまして。
はいはい。
はい。ついには地球連邦軍よりもティターンズの方が指揮権が上みたいなことになりましたよ、みたいな流れが、まあ、ゼータガンダムであったんですけど、そのティターンズですね。
なるほど。よくわかりました。
僕ね、こんなにティターンズをわかりやすく説明できる人他にいないと思います。
そう。そんなにちゃんと説明してくれるポッドキャストはここだけですからね。
そうですよ。みんなゼータガンダムってどんな話って言われて困っちゃうんですから。ね、そのティターンズみたいになってはいけませんという話ですね。
はいはいはい。
はい。
なるほど。
まあまあ、本来の目的を見失った組織でもありますから。
まあ、宗教が本来の目的を見失ってるかどうかっていうのはね、また。
うん、うん。
諸説あるんだろうと思うんですけどね。その宗教によっても違いますし。
まあでも、今のね、キリスト教の形がイエス・キリストの考えてたことに沿ってるかって言ったら、多分違うでしょ。
そうですね。まあでも2000年も前に考えてたことなんでね。
うん。
その通りに沿ってやったからって言ってうまくいくもんでもないかったりしますしね。
まあその辺はね、常にこう原理主義的なところで復古主義的に戻ったりとかいろいろしますからね、はい、思想って。
そうですね。そんなことやっていくのが、まあ、そういうのやっていくのが人類かなと思ったりしますね。はい、よく、宗教って、戦争の元になるから宗教ってそういう弊害ばっかりが目立つよねっていう話もありますけど、それは世界平和を望む人にとったら、それは宗教はそういう面はマイナス面やけど、うん、でも、だって、その当時の人たちは、インディアンとかぶっ殺したかったんやもん。うんしゃあないやん、
アボリジニーとかハンティングしたかってんもんって。
もう、そう、奴隷とかにしたかってんもん。めっちゃいいやん、この宗教って。なってるわけですから。それは、世界平和を望む人が宗教の悪い面だよねって言ってるけど、むしろ侵略者にとっては、それ、超いい面ですよね。神の皆において。奴
隷とかにしたかってんもんって。
そう。
うん。
そう、
神の皆ね、
うん。そうそう。野獣ぶっ殺しますっていう。宗教ですからね。まあまあ、非常に効率的に、それ、両親の呵責を取っ払えるわけですね。
ああ、いいですね。
うん。という意味で非常に役立っていたな、という話。
うんうんうん。
だったりしてね。
そうそうそう。まあね、あとアムロがフランス系かどうかについては結構諸説が。
来た。
はい。日系やったんちゃうかったけど、まあ僕はお返事させていただきましたけど。
はい。沖縄の人かなって思ってたんですけどね、アムロさん、ね。
ごめんなさい、アムロさん名字じゃないです。
あ、そう、なるほど。ナミエさんじゃなく。はいはい。
お父さん、テムレイさんなんですね。
なるほど、
名字レイさんなんですよ。
なるほど。レイさんなんです。はい。
勘違いがあったようですね。
お母さん、カマリアレイさんなんでね。はい。
はい。ありがとうございます。
はい。
この辺ですね。あとは、拾ってみたいネタとかありますかね、まあ、
そうですね。後編の方がコメント多いですね。
ああ、10件ぐらい入ってますね。
そうなんですよ。まあ、半分ぐらい僕ですけど。
はいはい、まあまあまあ、そうなりますけどね。
ねえ、あとまあ、なんでしょうね。だんだん、これ、陳さんのところにも、フランス人の底意地の悪さということを書いていただいてますけども。
はいはい。
はい。なんか、ヨーロッパ人と日本人って結局、感覚だいぶ違うよぜっていうのが、ようやくなんか日本人認識しだしたよだってちょっと思いますね。
そうですね。まあ、先民意識があるというのもあるんでしょうね。
なんかね、やっぱね、言うてもアジア人同士の方が理解はできるよなっていう。
ああ、そうですね。それはそうかもしれないですね。
うん。中国人のここが気になるみたいなことはあっても、中国人がなぜそうするかは理解できるじゃないですか。
うんうん。まあ、中国人は逆に分かりやすいですからね。
うん、そうそうそう。中国人なんでそんな食ったもん下に捨てんねん。いや、これはねって言われて、やけどさーってなりますけど、
はいはい、
理解はできてるじゃないですか、そこで。
はいはいはい。そうですね。
なんで、お前結婚したら親族全員呼び寄せんねん。いや、それはねって言われて、いや、やけどさーってなるけど、みたいな。
そう、感覚の違いっていうのは、やっぱり、ヨーロッパ系の人たちっていうのは、独特なもんがあるんかなというのは、確かにわかる気がします。
なんかね、その辺、やっぱ遠いと、感覚も遠いなと。
はい。
うん、いう気はしますね。
ええ。あれもありますしね、気候風土の問題があって、すごい厳しいところで生きてきた民族やから、考え方がそういう風になるんやろなっていうのもわかる気はするんですけどね。基本肉食的なというか、どう猛なというかですね。やられたもんが悪いんやと。神の皆において、我々の民族が、野蛮人は、すべて平定するんだと。
で、そうでもないっすよ。結構南の方行くとラテン系いい加減ですからね。日本人よりもいい加減ですからね。
そうそう。いや、ラテン系とかの感覚もまた、違うようでみたいなとこも含めて。
はいはい。
やっと伝わってきてるよねって思うんですよ。
まあ、多分それは逆に彼らもアジア系はわからんって言いますしね。だからしょうがないんですよ、それは。
そうですね。
だから、ね、あいつらが悪いじゃなくて違うんだっていう前提でどうコミュニケーションを取るかっていう現実的な対応として。
そうそうそう。ほんで、コミュニケーション取るってなった時に、
はい。
やっぱヨーロッパ遠いんだなってなるっていう。
ああ、そうですね。ちょっと遠い感じはしますね。
なんかね、勝手にね、福沢諭吉じゃないですけど、
ええ。
中韓よりも、欧米の方が日本人近いよねって思い寄るじゃないですか、割と。みんな。
脱はニューオーやと。
そうそうそうそう。やけど、
うん、
アジアやなって思いますね。
そうそう、もっちゃりした感じです。
やっぱね、お箸の国の人でないとね、話通じへんわってちょっと思う時ある。
まあ、いろいろありますね、確かにね。
そうですね。そういう話、まあ、文化の違いっていう話にで言うと、陳さんがアメリカはもっと政教分離ができてるよっていう話をコメントでもらってるみたいなんですけども、それについてはどうですか？
僕はね、これ読んでびっくりしたんですよ。まあ、多分ね、その、多民族やから、そこは割とうまいことやれてるところはやれてるっていうことなのかなと理解したんですけど。
まあ、イスラム教徒もそれこそ多いでしょうしね。まあ、そう、差別もあるでしょうけど。
ただ、やっぱね、僕、なんか、どうしてもやっぱりいろんな、その、政策とかに、
はい。
それこそその、ヨーロッパ的なキリスト教の使い方みたいなのは見るよねって思うんですよね。
そうですね。まあ、基本にはなってますしね。聖書に手を置いて宣誓するとかね。
あの辺、日本にいる時の感覚の政教分離で言うと、
はい。
だいぶできてない感ってあるよねって思う。
そう、僕らが知ってるそういうところを捉えるとそうですよね。
まあ、アメリカはもうまず間違いなく言えるのは、経済界はもうほぼユダヤ系で支配されてるじゃないですか。だから結局、今政治も完全に経済界のコントロール下にあるとまで言われているので、そういう意味では、ある意味そのユダヤ教的な思想の影響を色濃く、あるいはもう政策に反映せざるを得ないっていうのがあると思いますね。結局政治家のスポンサーになる大企業っていうのがほぼユダヤ系なんで、政治家はユダヤ系の人間の顔を伺わざるを得ないんですよ。
なるほど、
ね。それを、だってまさにエポックメイキングで、本当の庶民からの資金援助でってやったのはオバマですけど、結局オバマもね、今や完全にっていう感じじゃないですか。
まあ、続きませんから。
ユダヤ系の影響って、ユダヤ教の影響というより、ユダヤ人の影響に近いなって気はします
ね。まあそうですけど、まあでも、どうしても、ある意味その、ユダヤという言われる方々の思考、思想に影響は、こう民族的な意味での、まあ民族ではないですけど、厳密に言うと、その、
だから、ユダヤ人社会のやりたいことを受けて、そっち方面にやろうっていう時に、キリスト教の粉まぶして出し寄るよねっていう感じ。
あ、うまいこと。
スポンジがユダヤなんですよ。で、その上にキリスト教という生クリーム塗って、その上にトッピングでイスラム教とかちょっと他の混ぜて、みたいな感じなんですよ。
ああ、まずそう、その結果。
でも見た目だけはなんか、おしゃれで綺麗になってるっていう。
ああ、まあね。
そうです。食ったらまずいけど見た目だけはなんかいろいろカラフルで美味しそうでデコレーションもうまくできていてってあるじゃないですか。数字も綺麗に並んでてとか。
アメリカ人のデコレーションが綺麗にできてての感覚は一番許容できないですけどね。
まあまあまあ
緑とか原色のやつ使いそう。 え、ショッキングピンクってケーキになるのっていう、そういうことですよね。
食べるとイチゴ味じゃないっていう、ね。
それ。
ただ甘いだけっていう。
そう。
まあ、でもその反面、こう、アメリカで一つ今、すごく話題になってない、まあ、わかりやすいのは LGBT の問題をはじめとする、うん、その宗教の枠組みを超えて、うんうん、新しい社会体制を作る動きっていうのが出てきてて、
はい、
もうアメリカの半分以上の州で確か可決されて、合法化されてたり、これから合法化されるんですよね。
LGBT
同性婚が。はい。
あ、はいはい。
LGBT、レズビアン、ゲイ、バイセクシャル、トランスジェンダー。
そうです。
なるほど、なるほど。
で、まあ日本でも先日渋谷区でしたっけ、東京の。
あ、どっかが。
はいはいはい。
まあ、同性婚までは行くかどうかわかんないですけど、同性愛を、まあ、公認するという方向で動いてますよね。
結婚と同じような証明書を発行するというのがニュースになってましたね。
うん、うん。
はい、はい、はい。
あの、そうしないと遺産相続とか、
うんうん、
もう、養子が取れなかったりするんですよ。
ああ、そうか、そうか。
手術の同意とか、
はい、
そうですね。
ああ、なるほどね。
はい。例えば、こう、癌の告知を家族に出た時に家族として認められないから、
うんうん、
パートナーのその大事な瞬間に立ち会えないっていう、
うんうん、
これが人権的にどうなんだっていう話とかは出てくるわけですよ。
なるほど。
結婚、ただあれですね、
うん。
はい。同性愛のカップルのところに養子をもらえるようにしてあげるべきかどうかをだいぶき、あ、二の足踏みますね、それね。
でも、反対の性だったらいいんじゃないですか？
ん？
反対の性。
要は、男性同士のカップルだったら、うん、女性、女の子だったら。
いやー、あのね、影響されて、ホモセクシャルになる人はいる。
あ
ー。うん。
うん。まあ、いるでしょうけど。
うん。同性愛に寛容な社会は、同性愛の人増える。
まあまあまあ、そうかもしれない。
あとは、あの、多分、日本人の考える養子っていうと、
はい。
うん。
まあ、せいぜいティーンエイジャーぐらいの可能性で考えるかもしれないですけど、向こうで言うと、例えば60歳同士のカップルに対して30歳の男が養子になるとかありますからね。
あ、まあね。
うん、そうするともう元々この人が同じ属性でいらっしゃれば問題ないわけですよ。
うん、うん、うんうん。やっぱね、でもね、その未成年に対する影響はね、やっぱね、ちょっと考えるところなくはないですね。
うん、
だからそこは結局これから、うん、まあさっきの宗教の話に戻っちゃうのかもしれないですけど、どういう枠組みでそれを、まあ、機能的に認めるかっていう話ですね、はい。僕がまあずっと宗教の話の中で言ってるのは、マイノリティとマジョリティのバランスをどう保つかっていうところにあると思うんで、社会をこうシステムとして運営する上でポイントになる一つが。
うんうん、
なので、マイノリティを無視せず、かつマジョリティとどう整合性をとって仕組みを作るかっていうのは考えなきゃいけないかなと思います、
ね。うん、いや、整合性を取る中でね、その、だから養子の問題はね、
うんうん、
特に子供。
はい。
であればあるほど、やっぱなってなります。ああ、それはな、さすがになっていう。
だから結局、養子っていうと、子供の子っていう字がつくから、どうしてもせいぜいティーネージャーぐらいの未成年のイメージになっちゃうけど、
あの、成人した。そういう例があるのはわかるんです。人、
うん、はい。
うん、それはあるのはわかるんですけど、多分、養子を欲しがる、うん、同性愛のカップルは、子供育てたいんですよ。
あ、う
ん。
もうそれもあります。一つは子供を育てたいっていうのもあります、ね。
子供育てたいの話がやっぱ基本やと思うんですよ。
あともう一つは事業継承なんですよ。
うん。
うん、あ、うん。いや、だからその辺のね、
うん、
あの、養子云々の話はね、うん、まあ、割と脇に置いてええと思うんですよ。うん、
あ、なるほど。
うん。その、養子が取りにくいから、結婚できるようにしましたって言って、まずみんな考えるのは、じゃあ私たちも子供を養子よってなるのはちゃうでー。うんうん、
まあまあ、またその辺はちょっといろいろと、
そう。
よそ様の国の事情を勝手に言うのもどうかと思いつつ、どう逆にとこう、枠組みを作っていくのかなっていう、そこを僕は見ている感じなんですけどね。
うん。
まあそういう人たちがいるっていう事実がもう認めざるを得ないので、それは機能的に社会の中でどう組み込んでいくかっていうところだと思うんですよね。
うん。
うん、で、人権という目で見ると、同性愛者だから、その、いわゆるノーマルと言われる方々と同じ人権を与えられないっていうのも、これは差別ですから、完全に。
うん。養子はでもね、あれね、うん、権利なんですかね、そもそもね。そ
うでも、養育権っていうのがあるわけじゃないですか。子供を養う権利っていうのは。
これをですね、その二人の話をですね。
うん。
まあ、どっちもいいにしようと思ったら、
うん、
大人しか養子に取れないことにするということで解決がつくんでしょうけど、なんか変な感じですね。ジャスさんは子供の影響が心配で、デルタさんは。
いや、でも、例えば、うん、そのカップルがいるということで、はいはい、その周りに、うん、社外で暮らしてれば、周りに必ず子供がいるわけじゃないですか。
うん。
本人たちのそのカップルが住んでる居住区に必ずいるわけで。
うん。うん、います。その、親と同じ影響力かはわかりませんが、必ず近所に、うん、は いてるわけで、じゃあ、うん、そう、こう、それをね、これ、
いや、それ、親にするかどうかまた別ですぜ。
そこですね。まあ、同性愛のことはまた、それはそれで一つテーマとして取り上げても面白いかもしれませんね。
まあまあまあ。
はい、同性愛とかね、まあ、愛という言葉がつくだけに、こう、ツイッターでしたかね、愛について語ってほしいというご意見もあったので、うんうん、はいはい、この辺は大きなテーマとして、
はい、
後日またジャスさんとお話しできると一本か、一本じゃ済まないんですかね、三本ぐらいのテーマになるんですかね。
そう、いや、まあまあ、まあでも広いから一本ちゃいます、逆に。
逆に広すぎてまとまりきらないですかね。
は
い、
そうですね、政教分離という話に戻りますと、
はい。
ヨーロッパではフランスだけが非常に厳格に政教分離をしてて、他はそうでもないという話もあるみたいなんですけど。
だからね、やっぱりフランスなんかは政教分離しっかりやってる言ってるけど、あれも結局多分そう言うてる感じやな。
ああ。表だけやと。
うん。
フランス人は何でもこう強く言いたがるので、
うん。
やってますつってことさら大げさに言ってるだけだと思います。
ヨーロッパの韓国で検索するとフランスって出たりしますからね。
なんとま。
うん。フランス人の、
はい。
できますは信用してダメなんでしょうね。
なあ、なるほど、
うん。ダメですね。はい。
はい。
いいのかな、そんな偏見ばっかり。
いや、でも、実際フランスの国内にあれだけ移民が入ってたら、
うん、
現実的には無理だと思いますよ、分離は、もう。
うん。
うん。
あるいはもうみんなでそこは触れないっていうタブー視するしかないんですよね。
うん。まあ、だから結局、揉めないために、うん、まあ、政教分離をしっかりしましょうということになったんですかね。うん、
はい。
まあ、だから移民が増えたら日本的に解決しようという話になったら、
はい。
他人の宗教行為には割と見て見ぬふりをする。
はい。
やる側は見て見ぬふりをしないといけないとか思わすなぐらいの話をせんといかんっていうね。
ああ、そう。なるほど。
この辺がまたふんわりとしてて、多分ジャスさんのいろいろ突っ込みところ満載になってくるんですね。
まあね。
話が戻っちゃうんで、置いときますけど。
でもね、とか言い出しますから。
突き詰めろっていう主張してるラジオなんですけど、まあその辺はふんわりしとけみたいなね。
うん、そうそうそうそう。僕の変なのダブスターなんで、ね。
まあ、だって実際、キリスト教厳密にやってたら、ね、本編でも言いましたけど、日曜日に働くのはおかしいんですよ。
そうそうそう。う
ん、まあ、日曜日にサッカーの試合やってることもおかしいんですよ。
う
ん、
そうそうそうそう、
はい。そういうことになっちゃうんで。
はいはい、お母さんご飯をあって日曜日に言うな、ボケ。みたいなね。自分でチンしなさいよっていう。
そう。おせち料理。そう。
おせち料理。
おせち料理をね。毎週作ってですよね。一切火使いません。
お母さん毎週ごまめ作んのやめてってなる、
ね。はい。それだからあれなんですよ。フランスでは、
うん、
世界で一番に近いぐらい冷凍食品は売れてるんですよ。
あ、はいはいはいはいはい。
で、もう日と日はチンするだけっていうね。
やって
お母さんを料理もしないっていう、うん。
最近はフランスの料理屋行ってもチンするだけって聞きますけどね。
あ、そうです。だから最近あれですよ。お店にステッカー貼るらしいですよ。冷凍食品使ってませんっていう。
みんなガストみたいになってるわけですね。
なるほど。
結局ファミレス的な感じで手頃な値段でフランス料理が食べれるって言われてるけど、結局はねって話になっちゃう、う
ん。だからあれですよね。吉野家じゃないみたいなふりしおるからそうなるんでしょうね。
そうなんですよ、
うん、
本格牛丼って書いてあるやんけみたいな、ね、
でも所詮300円400円で出てくるものなんてたかが知れてるでしょって話ですけどね。
そうそうそうそうそうね、はい、はい。他はてかこれは何分もの前提なんでしょうか。
本当に取り留めがなくなってきましたけど、
うん、
もうその辺ぐらいですかね。なんか拾いやすいというかですよね。
うん、うん、格差、う
ん。格差も、まあ先ほどちょっとピケティさんのお名前出したんでね、触れざるを得ないのかもしれないですけど。
うん。うん、あ、いや、僕ね、ピケティはね、だからさっき僕喋ってて思ったんですけど、
はい。
やりたいことが僕と逆の人やなと思って。
ああ。
格差をなくす？
いやいや、ピケティさんって、
はい。
さっき僕、日本でよく言われてたこんなことは、数式に直すとこうみたいな書く人でしょって話してたじゃないですか。
はいはい。
僕、数式に書いてあるけど、要は何々ってことやろって言いたい人です。
でも科学的っていう見地からすると数式で表さざるを得ないですからね、一
応。そうそうそう。いや、だから、ピケティと僕やりたいこと逆やなと思って。多分、だからピケティの本読むと僕は、要は何々やろって言って、また翻訳し直すハメになるなって思ったの。
まあ、ピケティさんに関しては、まあ、ピケティさん本人のご本とか、あと、まあ、先月ですか ?NHK でね、ちょうど彼のクラスを、5回ぐらいにわたってやってたんで、まあ、見た方もいらっしゃるかと思うんで、そのあたり踏まえて、一本ぐらいのお話はできるのかなと思うんですけどね。
ほうほうほう。
はい。まあ、結局ね、投資と労働とどう考えるかって話になっちゃうんで、最後は。多分日本的なところに落とし込んでいくと。
うんうんうん。まあ、ただあれですね、コミュニストって言われないように、言われないようにしてますね、あの人。
あ、そうなんですね。
なんか。
あくまでもその、学者としての中立性みたいなのを維持しよう、対面的には作ろうとしてるのは非常に感じますね。
うん、なんか、共産主義者って言われたら俺多分あかんって思ってるっていう。
うん、でも言ってることって共産主義と変わらんぞって話ですよね。
そうそうそうそう。
企業に重税を課してとか。
そう。ふんわりしたマルクスやないか、お前っていうね。
言ってることは変わらんよ。ただ単に一個数式が、でっかい数式が足されただけだぞって話は否定しません。
で、
そこまで気を使うほど結構まだまだ共産主義とかに対するアレルギーってあるんでしょうね。
いや、あとね、アメリカで商売しにくかったりするでしょ。
うん。赤狩りとかにあったりするんでしょうか?
赤狩りっていうか、やっぱね、うるさいコミュニストみたいな扱い受けるんやと思いますよ、アメリカ。
まあ、それもありますし、結局学者で研究していくからにはスポンサーがいるんですよ。
うん、
大学だけで食っていけないんで、大学の給料だけでは。
うん、
そうすると、大企業とか研究機関とかっていうところにスポンサーが必要なんで、そういう方々の行動を否定してるわけですよ、この人。早い話。まあ、微妙なところで彼も生きているんだなと思いながら。だから逆に言うと、今まで誰も言っちゃいけないタブー視してたんじゃないですか、経済学者は。分かっちゃいるけど言っちゃダメっていう。
ガス抜き程度にしか言っちゃダメと。
はい。それをズバンって言ってしまったんで。
うん、
だって親の遺産相続して投資生活ずっとやってれば、どんどん資産増えていくって話でしょ、
うん、そうです。
そうですね。真理ですね。
働くよりは効率がいいっていうね。
と、
うん、い
うことは一生働かない人がどんどん増えていくわけですよね。
そこを目指すっていう。
はい。で、働くやつは一生、こう、搾取されるわけですよ。
うん、うん、うん。
多少の給料の差はあれど。
はい。
投資家にならない限りは。
うん、うん。
まあ、それ言っちゃったらね、企業としては自分の会社運営するための労働力なくなっちゃいますから。
ね、投資自体は別に再配分機能以外で言うと何も生まないですからね。
はい。まあ、そういうことですね。
そうですね。
と、
そんな
感じでしょうか。なんかちょっと終わり方がわかんなくなっちゃった。
サブやからええんちゃいます？
ああ
サブだし。
はい、サブでしたでいいんですか？
じゃんじゃん言
う
て。
そう、言いたいことだけ言って終わっちゃいますっていいんですよ。
あ、なるほど。サブでしたって言って終わると同性愛ですかって言われるような気がするんですけど。
そうです。あれですよ、ツイッターなんかでね、はい、僕自身がサブオーディナリーをどう持っていきたいのかが聞いててよくわからないみたいなね、ご意見もいただいてたんですよ。
ええ。
うん、話を書いておられる方も おられたんですけど、
ええ。
まあ、この件についてパーソナリティの皆さん、
はい。
僕含めて5人、
はい。
の中ではコンセンサスができているところやと思うんですけど、
はい。
僕があんまり考えていないっていうね。
誰も考えていないっていうのがコンセンサスですけど。言いたいことを言いたい時に言いたいように言わせてくれっていうのが趣旨のコーナーでございますから。そ
う。で、僕的にはこうやってやっていくと、
うんうん、
こうやってやっていくと混じりたいという人も増えたりもするかもしらんと、
うんうん
うん。そんな中に編集大好きやから僕やりますみたいな人来えへんかなってちょっと思ってるっていう。
あ、ほんまですね。
本編だと敷居が高いけど、ここだったら一回ぐらいちょっとこのネタでメンバーのこの人と話をしてみたいとかいう人がいたら、そういうのもね。
うん。ああ、はいはい。
例えば、竹槍さんと話してみたいとかね。北海道ネタで話がしたいとか。
はい。
そうそうそう。
ヒロシさんと陰謀論の話を20分してみたいとか。
はいはいはい。
リッカさんと美術館について熱く語りたいとか。
そうですね。
そういうのもね、うん、本編だとあれなんですけどっていう。
うん。
敷居をだいぶ下げた形でこのコーナーはやっていきたいんですが。
まあ、本編もそんな敷居高ないですけど。
いやいや、ジャスさんの前で緊張しない男はいないです。
おほほほほ。
男であれば、男であれば、カンとかの方の男であれば。
あ、なるほどね。
はい。
なんかいらんこと言おう言おうとしますからね。まあまあ、好き勝手みんなやればいいと思うんですよ。
そうですね。なんか割と好き勝手やっても編集でまとめてくれるというのは、このラジオの、まあ一番の特徴というかですね、うん、普通に技術がなくてですね、僕らみたいな素人が喋ると話があっちゃこっちゃ言って、何の話にもなってないっていうことが多いんですけど、それを繋いでいくと、あら不思議、何か一本のラジオのようになっているという。
ただあれですよ、僕が出てないところのカッチリした編集までやる気ないですからね。
そうですね。そこも含めてこう全部ゆるーく。
はいはいはい。
そうそうそうそうそう。あ、そうなんです。サブはね、はい、僕があんまりね、編集してないっていうね。
はい。
はい。
うん。僕、音量、音質の調整ぐらいしかしてないんでね。
はい。
まあ、その辺の違いもございますが。
はい。では、ま
あ、興味持ったら皆さん聞いてくださいと。
そろそろいいお時間となってまいりました。みたいな締めでよろしいでしょうか。
そうですね。
はい。
はい。
どうやら僕の機材トラブルはですね、はい、オーダーシティとスカイプを立ち上げる順番にかかっているらしいということが今分かりました。
なるほど。
それは相当 CPU がやばくなってないですか？
いや、ね、多分ね、音声の入力のラインの奪い合いのせいでバッティングして結果ブルースクリーンになるという。
おー。
あ、もうそれ基盤系からやばそうですね、ちょっと。
いや、多分ね、ビスタのせい？
あ、え？ビスタ？
ビスタ？ Windows ビスタ。
あ？それだ。じゃあ、
それです。
じゃあ、そういうことで、はい。
はい。はい。ということで、はい。どうも今日はありがとうございました。はい、
ありがとうございました。
お疲れ様でした。
サブオーディナリーマキシムは、桜川マキシムの提供でお送りいたしました。